愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部准教授高山幸太郎先生にご出演いただき、植物の光合成を計測するロボットについて伺います。高山先生の現在の研究であります光合成の計測というのは、もう大学の4年生の頃から始めていらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、大学4年から今まででだいたいその16年間ぐらいずっと光合成を光で測るっていうことをやり続けてますね。
光合成を光で測るってどういうことですか？
そうですね、光合成っていうこと自体はですね、はい、まあ、光を吸収して、で空気中の二酸化炭素を使って糖を作るっていう反応なんですね、
はい、
まあ、そういった意味で光は使うものなんですね、
はい、
でも光合成自体は葉っぱが吸収した光を全部光合成に使い切れるわけじゃなくって、余った光を捨ててるんですね。でその捨ててる光を測ることによって、はい、まあ、どれだけ、まあ、光が余っちゃってるのかなとか、まあ、そういったものを測ることができるということですね。
その研究というのはどういったことにこう役立てていくわけですか？
そうですね、僕たちの研究のプロジェクトではですね、はい、やはりその計測を農業の分野に使っていきたいということで、はい、まあ、農業利用するための、技術開発っていうのを進めてますね。
開発されたロボット、
はい、
光合成能力を自動計測するロボットだそうですけれども、はい、今年の1月に遺跡農機からもう製品化発売されているというふうに伺いました。
そうですね、農業の現場で光合成機能を自動計測するロボットっていうのはこれまで世界で見てもまあないものですので、世界に先駆けて遺跡農機さんが発売していただいたというような形になりますね、はい、そもそもこういったものが農業の現場で測れるっていうことを皆さん、まあ、分からなかったというかですね、あくまでも大学の研究室の中での話でしょっていうふうに思っていらっしゃったんですけど、やはりカメラだとか CCD カメラも含めて技術がかなり進んできて、あとはロボット技術、日本はやはり進んでいますので、それを融合することによって、まあ、そんなに高くなくても農業に使える金額でこういったロボットが開発できるようになったってことですね。
と言いますと、やはり業界からの関心というのは高いと思うんですが、そのロボット自体はどういった仕組みといいますか？
そうですね、大きく分けて2つの、はい、まあ、部分で、作られています。1つが光合成機能を測るための部分で、もう一つはその光合成機能を測る部分を乗せて搭載して植物工場の中を走り回るっていう、まあ、駆動部ですね、電動カート、この2つで構成されています。
ということは縦長いトマトの背丈と同じぐらいの大きさ？
そうですね、私たちが対象とするのが、まあ、太陽光植物工場、はい、まあ、大きい温室なんですけども、はい、トマトの背丈はだいたい2メートルから3メートルぐらいまで大きくなるんですね、
はい、
でそれぐらいの植物体をすべて画像で捉えることができる縦長の大きなロボットになります。
うん、植物工場自体は閉鎖した状態になるわけですよね？
そうですね、半閉鎖状態っていう形ですね。
でその状態の中で光だったり温度、湿度、二酸化炭素の濃度だったり養分、水分を管理している植物を計測して生産に結びつけていくというような、
そういうことですね。こういった、まあ、さまざまな環境条件をコントロールできるんだけども、まあ、植物がその環境をどう感じているのかとか、そういったものを正確に把握しながら適切に環境を調節したいっていうニーズがあるんですね、
はい、
で今までは人間の目とか感覚で植物がどう感じているのかっていうのを考えながらやってたんですけども、まあ、こういったロボットはやはりですね、植物の生育状態を正確に把握することができることになりますので、植物工場といったような、はい、いろんな環境調節できるよっていう施設ではとてもニーズがあるっていうことになります。
植物工場のお話などをこれまでも聞いていても、うん、先進国はオランダであるというようなお話よく聞くんですが、はい、うん、オランダでも、まあ、ロボットですが、そうした取り組みというのはもう進んでるんでしょうか？
そうですね、似たような取り組みがあります。
はい、
ただですね、私たちが開発したようなロボットで植物工場の中を動き回るよと、でそれによってたくさんの植物体を計測するよっていったような試みはオランダではなされてなくて、
はい、
これは日本が進んでいるところですね。オランダの開発の方針は、はい、一つ一つの、まあ、 トマト一株だとかですね、そういったものを正確に計測しようっていう開発方針なんですね。で、まあ、一つ一つ正確に計測することによって、まあ、植物体どのように変化するのかっていうのを捉えようって考え方なんですが、はい、やはり、まあ、農業の現場にそれを導入しようとするとたくさんの植物体を計測しなきゃいけないってことになっちゃって、そうすると金額がかなり高くなっちゃう、
はい、
まあ、そういった意味でオランダではその開発方針では、農業の現場に実装される導入されるってとこまで至ってなかったんですね、
はあ、そこを日本が先生のチームがと言いましょうか。
そうですね、やはり遺跡農機さんの協力が重要で、
はい、
彼らやはり動作部というかですね、
はい、
まあ、いろんなもの計測部も含めてなんですけど、そういったものを搭載して、うん、動作することができるっていうロボットとかですね、そういったものはやはり長けてるんですね。でそことうまく合致させたことによって農業の現場に導入できる植物診断装置の開発に至ったっていう形になりますね。
先生が研究を始められたその大学時代と今ですと随分こう環境も変わってきたと思いますし、うん、機器も精度が良くなってきてるんじゃないかと思いますが、うん、
随分変わりましたね。例えば僕たちは、まあ、植物の計測っていった時に、はい、まあ、たくさんの計測装置を使うんですけども、はい、まあ、15年16年前、
はい、
はやはり特別な装置だったんですね。例えば光を計測するクロロフィル蛍光というかですね、その植物診断のための光計測を行う CCD カメラ、
はい、
で、現在僕たちが使っている CCD カメラはそんなに高いものじゃなくて、
はい、
例えば皆さんがお使いのスマートフォンでも、このクロロフィル蛍光、植物が発する光を測ることはできます。そうなんです。でただですね、
はい、
16年前は僕が実験に使ってた CCD カメラは250万円か、
はい、
まあ、そういったかなり金額の高いものじゃないと測れなかったんですけど、うん、やはり、センサーの感度の向上というもので測りやすくなってきているというのは確かですね。
ただ先生お伺いしておりました、その植物の生育状態ですよね、
はい、
それは生育状態が良くなれば収穫量がすぐ増えるって直結するものですか？
そこがなかなか難しいところなんですけども、
はい、
どちらかといえば2つ問題があってですね、
はい、
1つ目が生育状態が悪いから収穫量が少なくなっている場合、
はいはい、
それと生育状態には問題がないという場合があります、で生育状態が悪くなって、例えば収穫量が落ちている場合には生育状態を、まあ、診断して、
はい、
何が問題なのか、その問題をなくしてあげることによって収穫量を増やすこともできると思います、
はい、
でもう1つはリスク、何か問題があって収穫量が少なくなっているわけじゃないと、
はい、
っていう場合にはやっぱりリスクのマネジメントっていうのが必要になってくるので、植物体の生育状態を、まあ、モニタリングしながらそのリスクを回避するための環境調節をしていくと。でその場合は収穫量が必ずしも増えるわけではないですけども、
はい、
やはり目の前の植物がどのように、環境に応答しているのかっていうのを把握する、
うん、
でそれによって適切な環境調節をやっていくよと、
はい、
でそういったニーズがあるというふうに考えますね。
生産量が下がっていくのを食い止めることもできる
という、そういうことですね、はい、
これはなかなか目で見てわかるもんじゃないですよね。
そうなんですよね、生産量が下がっちゃって初めて、あ具合が悪かったんだっていう感じになっちゃうので、
はいはい、
できれば、まあ、そういった目に見える不具合が生じる前に植物の具合が悪くなった兆しを、まあ、感知したい検知したいっていうニーズはありますね。
ということは植物の状態の違いを数字で表すことができるようになってきたということです
ね。そうですね、まあ、1週間も経てば、なんとなく見た目が変化してくるので、
はい、
あなんか1週間前と変わったなっていうのが分かるんですけど、
はい、
やはり昨日と今日何が変わってますかって言われた時に正確にそれを表せる人っていないんですよね、それは、まあ、もちろん農家さんでとても熟練している農家さんはなんとなく違いを感じることができるかもしれないけども、もしそれを数字で表すことができたら、はい、みんなが分かるものになるんですね。で、まあ、そのために、まあ、計測が必要になります。
これからの農業ですとその熟練した方ばかりだけに頼っていてはなかなか難しいところがありますよね。
そうですね。でさらにこういったセンサーを使うことによってですね、はい、今までは例えば一人で、面倒を見れる大きさっていうのがあったわけですよね。例えば、まあ、限界で100メートル×100メートルって1ヘクタールが限界ですみたいなのがあったんですけど、
はい、
それは目で見なきゃいけないっていうことを前提とした場合ですね、でこういったロボットとかセンサーを使うことによって例えば一人で10ヘクタール 管理できるとか、
はい、
もしくは100ヘクタール管理できるとかですね、今までの農業では考えられなかったような規模とか、そういったものもサポートすることはできるようになると思います。基本的にはやはり無限に収穫量を上げることってできないわけですよね、
はい、
以前オランダの生産研究者とお話しした時にシンポジウムがあったんですけど、そこで、日本の農家さんから、じゃあトマトって収穫量どこまで増えるんですかっていう質問があった時にですね、でその質問はあまり良い質問ではないと、そのオランダの研究者が言ってたのですね、はい、で彼が言ったのは、それはオリンピックレコードがどこまで伸びるのかっていうのと同じだと。なので生産量を伸ばすことには限界があるんですね、はい、で農業が産業としてやはり安定したものとして認められるためには、失敗をどのように回避できるのか、でどれぐらい収穫量が減ることを防ぐことができるのか、でそこがかなり重要ですね。生産量を伸ばすというよりはやはり、まあ、不作ありますよね、環境が悪くなった時に、
はい、
でその時に収穫量がただただ減っていくのではなくて、その減り幅を少なくしてあげると、でそういったところが農業に求められているところではあると思いますね。
ということは現在の農業は量に特化しているというよりは、出荷のタイミングであったり、そのコントロールしていくということをこう重点に置いてこう研究が進められている部分というのがありますか。
そうですね、収穫量を増やすだけじゃなくて、やはり農業っていうのは、利益を最大化させなきゃいけないっていうのが、まあ産業として、行っていくためにはそれは必要なんですね、はい、そういった意味ではやはり高く売れるタイミングだとか、品質のいいものですよね、高く売れる品質っていったものを追求していこうというニーズは高いですね、は
い、そういった意味でもこの植物のその生育の状況を把握するというのは大切になってくるんですね。
そうですね、
こうした取り組みは国も本腰を入れてきているというふうに伺っておりますが、
はい、おととしの、はい、国の、まあ、補正予算なんですけども、はい、それで、全国9カ所、まあ、現時点で9カ所なんですけど、北海道から九州まで、はい、まあ、こういった先端的な農業を支援する予算を組んでですね、で、まあ、大規模な生産をサポートしていくよ、国を挙げてサポートして、で農業が国際競争力を持つっていうのをサポートするっていうことを始めました、
はい、ということも本当に全国規模で、
まあ、日本の場合北から南まで、まあ、気候のバリエーションが大きいので、やはり全国、
ね、
全体的に、研究開発っていうかですね、こういう、普及拡大を同時に進めていくっていうのはとても重要な取り組みですね。
となるとこの愛媛大学が遺跡農機さんと共同開発したロボットが活躍する場面というのも広がりますよね。
そうですね、どんどん増えていくと思います。
そして次回はですね、先生、植物を診断する方法、他にもいろいろあると伺っておりますので、そちらの方もお伺いできればと思います、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も農学部准教授高山光太郎先生にお話を伺います。お楽しみに。